こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は獅子によるコミックエッセイで、SNS 発の人気作として広がったメンタル強め美女白川さんの単行本番です。物語は、美しく見られやすい一方で周囲の嫉妬マウントや闇、ネット上の心ない言葉といった女性を取り巻くストレスに、白川さんが自分軸を保ちながら向き合う構成になっています。恋愛や出世を主題にした一般的な自己啓発書ではなく、職場や友人関係など身近な場面で起こるモヤをルーモアと実践的な受け止め方で整理する点が特徴です。自己肯定感を高める物語として読めるだけでなく、他人の価値基準に振り回されないための視点を示す読み物としても機能します。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、 SNS 発のコミックエッセイとして広がった共感の設計、本書の出発点はツイッターで連載され反響を集めた短尺漫画にあります。もともと SNS 上では長い理屈よりも瞬時に状況が伝わる彦間や数コマの構成が強みになりますが、本作はその特性を生かして読者が日常で感じた違和感をすぐに思い出せる形でエピソードを積み重ねています。単行本化によって断片的だった共感が一本の読書体験としてまとまり、白川さんの姿勢が継続的な指針として受け取れるようになりました。コミックエッセイという形式は理論の提示よりも感覚の共有に向いており、読者は説教されるのではなく、まず気持ちを言語化してもらう感覚で受け止められます。そのため読みやすと納得感が両立している点が大きな特徴です。次に、女性同士の嫉妬やマウントを可視化し受け流し方を示す本書の中心テーマは、女性を悩ませやすい嫉妬マウント、嫌がらせをどう扱うかにあります。ここで重要なのは、敵対関係を単純に善悪で割り切るのではなく、相手の言動が生む空気の圧力まで含めて書いている点です。白川さんは相手に勝つことよりも自分の心を消耗させないことを優先し、必要以上に真正面から受け止めません。この姿勢は対人関係の防御としてだけでなく、自尊感情を守る実践として機能します。読者にとって有益なのは、嫌味に対して過剰に反応せず、かといって無理に我慢もしない中間の態度を具体的にイメージできることです。職場や友人関係でありがちな微妙な圧力を感情論ではなく構造として見せることで、読者は自分の違和感を過小評価しなくて済むようになります。さらに、あざとさを武器ではなく自己表現として捉え直す白川さんは、一般的な意味での地味さや無難さとは異なり、可愛く見られることを否定しません。ただし本書ではそれが他人を出し抜くための策略ではなく、自分を丁寧に扱う態度として位置づけられています。この再定義が本作の重要なポイントです。外見に気を配ることや愛嬌を意識することはともすれば軽視されがちですが、作品はそれを自己肯定感の延長として描きます。つまり、他人の目線に合わせて自分を作るのではなく、自分が望む見え方を主体的に選ぶという発想です。この視点は外見や振る舞いをめぐる固定観念を和らげ、可愛さと強さを両立させる価値観を示します。単なるキャラクターの魅力にとどまらず、自己表現の自由度を広げるテーマとして読める点がこの作品の独自性です。そして、職場や友人関係の小さな摩擦を日常レベルで解決する本作のエピソードは、特別な事件ではなく職場の空気、同僚の発言、友人との何気ないやり取りといった小さな摩擦を中心にしています。だからこそ読者は自分の経験と照らし合わせやすく、抽象的な道徳論よりも実用的に感じられます。ここで扱われる問題は大きな不正ではなく、日常に潜む微妙な違和感です。そうした場面では正面衝突が最善とは限らず、距離の取り方、聞き流し方、考え方の切り替えが重要になります。作品はその具体例を示しながら、場を壊さずに自分を守るという現実的な選択を描いています。対人ストレスは一度で解決するとは限りませんが、小さな受け止め方の積み重ねで軽減できるという感覚を与えてくれる点が、この本の実践的な価値です。最後に、自己肯定感を理屈ではなく物語として体験させる自己肯定感を扱う本は多いものの、本書は説明中心ではなく、キャラクターの言動と周囲との関係性を通して理解させる点に強みがあります。白川さんが見せるのは、誰かに認められるための強さではなく、自分の価値を自分で引き受ける態度です。この態度は、落ち込んだ時に気合を入れるための言葉集というより、日常の判断基準を少しずつ変えていく働きを持ちます。読者は嫌なことをゼロにするのではなく、嫌なことがあっても自分の輪郭を保てる感覚を学べます。また、ルーモラスな表現を交えることで、重いテーマを無理なく読めるため、心理的な防衛反応を起こしにくいのも利点です。結果として、説得ではなく共感から自己肯定感へ導く構造が成立しており、 同種のメンタル系作品の中でも読みやすさが際立っています。結論として本書は、職場や人間関係で感じるモヤモヤを抱えやすい人、特に女性同士の比較や暗黙の圧力に疲れやすい読者に向いています。複雑な理屈を押し付けるのではなく、日常の場面でどう受け止め、どう距離を取るかを漫画形式で示してくれるため、心理的なハードルが低く、読みながら自分の反応を整理しやすいのが利点です。似たジャンルの自己肯定感本と比べると、説教調の解決策や抽象的な成功論によらず、具体的な対人ストレスの処理に焦点を当てている点が際立ちます。さらに、あざとさや可愛さを否定せず、自分らしさの一部として再解釈する視点は、単なる前向きさ以上の実用性を持っています。気持ちを軽くしたい人だけでなく、自分軸を持つための見直しをしたい人にも有用な一冊です。ご支援いただける場合は、シシポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。